ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は元読売テレビのアナウンサーで、4月からは京都産業大学で教授を務められる脇浜典子さんにご登場いただきます。どんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。脇浜さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほど伺って驚いたんですけど、はい、長いことアナウンサーをされていて、うん、ラジオは全く、
これね、はい、初ラジオスタジオ。
あら、
あのどこ見て喋ったらいいの、まず持って、こう
映ってはいないので、私ケイちゃんでもいいですし、はい、もしスタジオの外にあの好みの男性がいらっしゃったら。
あ、なるほど、
いないようですね。
じゃあケイちゃん見て喋ることにします。
いやいや、
本当初体験でね、あの、まあ、アナウンサーは25年勤めたわけですが、
はい、
あの読売テレビってラジオがなかったので。
なるほど。
ラジオというのをやったことがない。ちょっとあのインターネットラジオの挑戦っていうのは6年ぐらいやったことはあるんですけど、まあ、こんな感じでは全然なかったんで。
あ、そうなんですね。
ちょっとかなり今ドキドキして。私の声どうですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
スタジオの外の男性がみんな嬉しそうですけどもね。はい、そんなにドキドキする脇浜さんが見れるなんてぐらいのテンションだと思いますけれども。さて、このコーナーはマイシネマヒストリーということなんですけれども、うんうん、脇浜さんと映画との関わりというとどのようなことがあるでしょうかね。
映画はね、うん、まあ、結構映画は好き、まあ、ものすごく映画オタク、映画好きというわけでもないんだけれども、
はい、
結構好きで見てきたかな。ただ一番最初は、
うん、
ちっちゃい頃あの私どっちかというと閉所恐怖症の嫌いがあって、はいはい、なんかこう閉じ込められた暗いところって嫌なのね。
で、
映画館って大体そういう暗い、
まあ、閉じ込められた状況になる
じゃないですか。
ぴったりですね。で、
小学校ぐらいの時に、
はい、
ダンボ、
はいはいはい、
わかる？
アニメのダンボです
よね。はい、あれを小学校ぐらいの時にその学校の映画上映会みたいなんで見ると、
はい、
あのね、ダンボが酔っ払う、ほらお酒飲んでふわふわって酔っ払ってピンクの象のなんかお化けみたいなのがいっぱい出てくるシーンあるでしょ、
はいはいはい、
あそこで必ず気分が悪くなって外に出る。もう多分3回ぐらい同じ目にあったことがあって、
入り込んでしまうのかもしれないですね。
いや、なったのかな、酔っ払って気分が悪くなってというのが、
うん、
なんか最初映画っていうとなんか苦手かなと思っていたんですが、これがね、
うん、
そうだな、私が映画にハマったきっかけは多分それも小学校高学年とか中学になってからかな、
うん、
あのテレビの洋画劇場みたいなので、
はい、
タワーリングインフェルノをやってた。
ほう、
あの頃ってほら2週にわたってノーカットでお届けしますみたいな。タワーリングインフェルノ、ケイちゃんわかる？
あー、
いきなり話が通じないこの世代のさ。
すいません、2週にわたってノーカットという
わからない
時代がわからない。
あれ？あったよね、あったよね。いや、タワーリングインフェルノってこうオールスターキャストで、うん、ハリウッドのもう超有名な役者がみんな出ますっていう、はい、まあ、パニック映画だったの、
うんうんうん、
他にもポセイドアドベンチャーとかあるけど、
はい、
その、まあ、タワーリングインフェルノって、まあ、高層ビルで火事になる話やねんけどね、まあ、すっごく面白くって、
はい、
でその時の、まあ、主役の2人というか、小原隊長っていうスティーブ・マックイーンが消防士さんの隊長さんを務めていて、うん、でポール・ニューマンがその建築家かな、
はい、
なんかを務めてて、この二人がめちゃくちゃかっこよくってさ
小学生の時に
もうね、それでもう洋画にハマって、
うん、
こんなに面白いそのエンターテインメントがあるんだと世の中に、うん、でそれ以来スティーブ・マックイーンとポール・ニューマンが出てるという映画はもう貪るようにもう何かあったらもうただひたすら見る。
あのアイドルにハマった時とかと同じ現象かもしれないですね。
もうとにかくその古い映画から、だから古いその大脱走とかね、あの古い映画にスティーブ・マックイーンとか出てるわけやけど、
はい、
まあ、そんな映画も見たりとか、
掘り起こしても見て、
そうそう、で新しい、まだもちろんね、うん、あの新作も来てたんでそれも見てとかしてたんだけど、
はい、
ケイちゃん想像してください。
想像します。
どうやって古い映画を見るんですか。
ビデオ屋さん、
ビデオ屋さん、ビデオ屋さんがまだなかった った頃です言うときますよ。
あ
と、どうやって見る、
どうやって見るんでしょう。
ないよ、だから VHS とかまだ出る前でしょ、私が中学ぐらいやったら。
映画館でその懐かしの映画をやるのを待つ。
それはね、そうそう、だからあの朝日シネマとか、はいはい、ビッグ映劇とかもう分からん、もう分からん、またこの世代が皆さんビッグ映劇分かりますよね、分かりますよね。あそこでね、あの3本立てとかやってたんですよ、
はいはい、
時計仕掛けのオレンジと未来世紀ブラジルとなんとかの3本立てとかね、結構やって、まあ、そういうのを見に行くか、うん、あとはテレビに頼るしかないね。
あ、じゃあリクエスト送る。
いや、リクエストっていうか、もうとにかく、うん、あの頃サンテレビさんがですね、
はい、
モーニングシネマやったかアフタヌーンシアターやったっけ、あったでしょ、
うん、
あの、
うん、
サンテレビさんがね、
はい、
あの平日の昼間に、うん、あの昔の古い白黒映画とかを放送してくれるわけですよ。
は
で、なのでそのために私、まあこう見えても結構優等生で、
はい、
あのすごく真面目なあの優等生だったんだけど、
イメージ通りです。
見たい映画がある時だけ学校サボる
優等生じゃない。
だってだから録画もできないしやな、休むしかないわけでしょ
映画のためにね。
そうそうそう、でその映画のためやったらうちの親も、あ、だったらいいよって許してくれたという。
寛大な。
そうだからこう親に、今日はあの渚にてがサンテレビであんねん、渚にてっていうね、白黒のグレゴリーペックっていう人が出た、うん、またこれもいい映画があるわけですよ、はい、ちょっとあのね核を扱ったテーマだったんだけど、まあ、名作でそれが見られるっていうんで学校休んだりとか。
それって学校にはなんて言うんですか、渚にてを見るんで。
いやいや、それはそれはそれはあの風邪ひきましたとか、まあ、
ちょっと体調がとか、ね、
時効ですよね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、映画をそうやってむさぼるようにというか一生懸命見たのはその頃かな。
努力をして、うん、たくさんの映画をそうやって、
そうそうそうそう、
うーん、
じゃあ結構大変だったのよね、DVD レンタル屋とかさ、今やったらネットフリックスとかフールとか簡単に言うけど、
はい、
当時はそうやって一生懸命こう映画を見るという作業、
見るために本当に一生懸命になって、
そうそうそうそう、
まあ、じゃあもうあのその小学校の時から結構一生懸命になりながら映画を見てきて、
うん、そうそう、だからそれがまあ功を奏してというか、まあ映画好きになったので、
うん、
あの読売テレビっていうところにアナウンサーとして入社するわけなんですけど、はい、もうね1年目からズームイン朝っていう番組をやらせてもらって、はい、あの今から思うと皆さん信じられないかもしれませんが、私1年目ねお天気お姉さんだったんですよ。
あ、そうなんですね。
いいですか、よく覚えておいてくださいね。私は1年目はお天気お姉さんだったんです。
お天気お姉さん覚えておいてくださいよ皆さん。
お天気お姉さんだった頃に、うん、映画コーナーを担当させてもらって、
はい、
なんか毎週1回映画を見て、
うん、
でそれをあの時尺が2分45秒とか、なんか結構3分ぐらいかけて紹介するっていうコーナーをやらせてもらって、
お天気の紹介とプラス映画の紹介で、
映画コーナーってやね、シネマ天国っていうコーナーがあって、でそれはだから私1年目後にディレクターが全部自分で原稿を書けと、だから自分 で、
ね、
で映画も自分で選んでいいと、
へ、
自分の好きな映画を選んで、
うんうん、
全部自分で原稿を書いて、その私の紹介原稿に合わせてディレクターが、まあ、編集予告編を編集してくれる、
うーん、
っていうのをね1年間担当しましたね。
じゃあもう小さい頃から努力して映画を見てきた、その身が、
ね、
の
かな、
花咲いて、
うん、だ結構いろんな、なんかあの本当に制限がなかったので、
うんうん、
自分の好みの B 級映画とか、
はい、
選んで、うん、で B 級映画、そのまあけなすじゃないけど、
うん、
若干こう楽しく紹介しても、ちょっとこの辺は B 級なんですけどねっていうような紹介をしても、
うん、
まあ、当時入社した頃は許されたので、ものすごい楽しいコーナー。
お、楽しそうですね、うん、なんかメジャーな映画はねやっぱりどんどん宣伝されているので、うん、あ、こんなのが来るんだなと思いますけど、
うんうんうん、
また発掘されないとか、
うん、
そう教えてもらわないと出会わなかった映画とかがそこで紹介されていたらね。
そうそうそうそう、
へえ、
ね、
じゃあお仕事されてからも結構たくさん映画見られたんですか。
映画は映画コーナー担当してる時に結構見ましたね。で、あの実は、読売テレビというところを、まあ、去年の12月末で退職したんですけど、
はい、
まあ、会社を辞めたんですけど、うん、その辞める前の1年間はアナウンス部を出てコンテンツ事業部というところにいたんですね。
コンテンツ事業部、
そこで、
はい、
うん、映画の宣伝担当をしてたので、
はい、
まさにこう映画、あ、だからあの 何かな、ちはやふるとかやったら最後あのタイトルバックに脇浜典子って名前出てくる。
あ、そうなんですか
いやだから関西の映画宣伝担当で、まあ、関西にキャンペーンに役者さんとか監督さんとかいらっしゃったら、はいはい、まあ何とかこう番組あのスマタンにインタビュー来てくださいとか、
うんうんうん、
ニヤニヤに出させてくださいとか、なんか そういうこうアレンジをする担当してたので、
じゃあもうアナウンサーを初めて1年目から映画のコーナーを担当して、うん、まあ去年の12月に退職される時も映画に関わっていたっていう、うん、そうなんですよ。あ、じゃあもうゲストとしてはバッチリですね。
いやただね、
はい、
ちょっとやっぱこうね、四半世紀も経つとやね。まあまあ四半世紀。その、まあ90年代ね、映画担当してた頃は、はい、さっき言ったみたいに、こう、自分で好きな映画を選ん で、で、それに対して、まあ自由に発言ができたわけですよね。
うん、
はい、ところが、その最後の映画宣伝を担当している時というか、うん、まあ、時代の流れだと思うねんけど、あのテレビ局が映画に出資するようになったでしょ。
あ、はいはいはいはい、
かなり、
うんうんうん、
なのでこう出資してる映画のプロモーションとして紹介する。
あ、わかります、違い、この商品はとってもいいんですよ。
そうそうそう、だからそれが自分がいいと思ってなくてもいいっていうような感じ。おっと、
出ましたよ。
これがですね、いや何とは言わへんよ。これがでもストレスで、なんだろう、自分がなんか、 かつては自分の、まあ、いいと思うものを選んで、はい、で見た後にここは良かった、ここはちょっとねって言えた、まあ、いわゆるこう映画ジャーナリズムだったと思うんだけど、最近のやっぱりテレビの映画紹介を見ていると、はい、もう本当にまあちょっと仕込みというか、なんだろう、なんか映画ジャーナリズムってテレビからどうやろうな、消えたなっていう感じがしないでもない。
あ、なんか、ラジオを聞きの皆さんにも届いてると思いますが、脇浜さんの目力がだんだんすごくなってきてるんですけども、この番組は、そのあたりは生きていますので、
よかった。
自由に喋っていただいてよいので、ぜひですね、来週もまた登場していただきまして、もう、
わかりました。こんなんでいいですか？なんか ただひたすらなんか昔話喋った感じになりましたけど、
歯に衣着せぬ映画話を来週しっかりと聞かせていただきたいと。
もう少し来週はケイちゃんと噛み合うことを目指して、
ああ、そんな
行きたいと思います。
さあ、来週どんな話が聞けるのか、そのあたりもリスナーの皆さん楽しみにお待ちくださいね。マイシネマヒストリー、今夜は脇浜のり子さんに映画との関わりについて様々なお話をお伺いしました。脇浜さん、ありがとうございました。
どうもでした。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜は東和ピクチャーズの津田花子さんをお迎えしました。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
津田さん、今夜はどんな作品を紹介してくれるのかしら。
はい、今夜はですね、2月10日公開のマリアンヌという映画を紹介したいと思います。
待ってました。
待ってくださってました。
すごい気になっていて、どんな映画なのかなと思っていたんです。ぜひ教えていただきたいです。
はい、
改めてどんな方が出ている、どんな映画でしょうか。
はい、マリアンヌはですね、ブラッド・ピット主演最新作になりまして、お相手をされる方がですね、マリオン・コテアールさん、
はい、
皆さんご存知だと思います。あのアカデミー賞を、ね、受賞されてる、
そう、エディット・ピアフ、
そうですね、
愛の参加、もうこれが良くてねもうこれが良くてね
これが良くて、もう本当良くて、
もう、はい、なんだろうな、しばらく動けなかったですね、あの作品は見終わった後。
ほんまですか。
はい、
まあ、そんなね、名女優のマリオンさんをね、はい、あの相手共演者にしてですね、今回はサスペンスラブロマンスをですね、してくれます。
サスペンスラブロマンス、
そうですね、まあ、サスペンスラブ ロマンスというよりも大人の上質な大人のラブストーリーと言った方がいいでしょうか、ね、
うん、私いけるかしら。
いけますいけます
勉強しよう勉強しよう、
はい、うん、という感じでですね、はい、今回はお二人が、いろんなことをですね展開してくれます。
この二人ブラッド・ピットとマリオン・コティアールの二人はカップル、ご夫婦何なのかしら。
そこがですね、
はい、
まあ、この、 時代設定が戦争の時代なんですね。1942年になん、うん、なんですけど、
はい、
まあ、ブラッド・ピット演じますマックスという、男性がですね、はい、イギリスの特殊作戦執行部の舞台にいます。
特殊作戦執行部、
はい、
はい、
そしてですねマリアンヌですね、マリオン・コティアールが演じますマリアンヌがですねフランス軍のレジスタンスということで、
う
ん、まあ、何を表しているかと言いますと、二人はですねスパイなんですね。
二人ともスパイ
なんね。二人ともスパイなんです、
はいはい、
で、まあ、占領下でありますですねカサブランカで、
うん、
夫婦を装ってまあ、滞在してそこに滞在しているドイツ大使を暗殺 しろというミッションをですね、
うん、
課せられてですね2人は出会うわけですね。
あ、じゃあ本当の恋人同士とかではなくそのミッションを遂行するために夫婦を演じる。
そうですね、そこで初めて出会う2人というところでございます。で、まあ、マックスはですねミッションを遂行する上で一つだけ自分の中で決めてたことがあるんですね、
はい、
それはね、まあ、パートナーになる女性とは決して恋愛しないと
うーん
いうことを、まあ、決めてはったんですけど
破られそう
もう破れて、ね、そうですよねで、まあね、そういう風なんですけど、まあ、ミッションで、まあ、いろんな社交会とか2人で、まあまあ、参加してですね、
仲睦まじくね、
そうですね、もうおしどり夫婦としてね演じるうちにね、うん、やっぱどんどんこうお互い惹かれていくと、
もうね大体ね自分にそういうねルールを課せる男性っていうのはね弱いんですよ、そういうところが ね、
そうなんですよ
なるほど、
見事にそこをねもうちょっとこう崩れていくって感じなんです
けれども、それぐらいマリアンヌが魅力的っていうことですね。
めちゃくちゃ魅力的ですね、
女性が見てもめちゃめちゃ魅力的な、
いや本当もうね本当にめちゃくちゃ魅力的ですね。
もうなんかね絵画のようでもあり彫刻のようでもありっていう美しさを持っていらっしゃいますもんね。
持ってらっしゃいますね本当に、まあ、そこも今回の映画の、ね、まあ、ポイントではあるんですけれども、うん、まあ、そういった感じでまあ話が流れていくんですが、
はい
はい、まあ、ちょっとそのまあミッション実は成功します、
はい、
ドイツ軍の、ね、大使暗殺というところ で、うん、でまあ、その後2人はやっぱもうそのまま恋に落ちて、まあ、ロンドンに渡り結婚するんですね。
あ、素敵、
はい、でまあ、そのままで、ね、娘も生まれ幸せな生活を、うん、送っていたある日突然
何かが起きるわけですね。
何かが起きるんですね、まあ、そこでですねマックスはちょっと耳を疑うマリアンヌのある疑惑を聞くことになるんですね、
はい、
そして、まあ、その疑惑を72時間以内に晴らさなければ自らで、妻の命を奪えという命令が下されるわけですね。
愛する妻の疑惑疑っていなかったのに疑惑が生まれて、
はい、
それを晴らさないと、しかも自分で殺さないといけない。
そうなんです。で、もしそれができなければ、
うん、
まあ、無実が分かれば全然いいんですけどね、
うんうんうんうん、
証明されなければ、まあ、自分で妻をの命を奪うか、もしくはそれができなければ自分が殺されることになるんですね。
愛する娘もいるのに。
いるのに、まあ、ちょっとそこでね、けどまあマックスですね、マックスは絶対もうマリアンヌはそんなことないと、
うん、
無実に決まってるじゃないかと、
うん、
そこからまあちょっと証明するためにねもうマックスが奮闘していくんですね。
あ、その辺はもうサスペンスも絡んできて、
サスペンスが絡んできて、もうねちょっとそれがねちょっとこう今回この映画は、まあ、前半は先ほど言ったそのちょっとねスパイものみたいな感じのテイストがありつつ、うん、後半になるにつれてどんどんそのサスペンス要素があるラブロマンスになっていくというね、もうすごく、
うん、
もう最初からもうねもうクーッと引きつけられるような、
はい、映画ですね。目が離せない、
離せないですね。
なんかね、あとそのすごい撮影もこだわって丁寧に撮ったと伺ったんですけど、 その大体映画とか、まあ、ドラマもそうですけど、まあ、海辺のシーンをまず撮ってしまいましょうとか、ロケ地移動したらじゃあこういうシーンを撮りましょうとかなるんですけど、これ結構丁寧に最初から撮っていったんですか？
そうなんですよ。なんかブラッド・ピットが、やっぱりこうちょっと自分の気持ちを作る上でもね、はい、こう時系列なるべくですけどね、なるべく時系列で撮った方がいいんじゃないかということを、まあ、あの監督に提案しまして、で監督もそれを受け入れて、できる限りその最初から時系列で撮っていくという手法をしたみたいで、すごく丁寧に撮られております。
じゃあ本当に最初出会った頃は本当に初めて会ったような時から撮っていて、だんだんと恋に落ちるように撮影が進んでいったっていう。
そうなんですよね。あの2人がまあ出会うシーンがあるんですけれども、まあ、あの社交場のシーンなんですけど、お互い顔がわからない状態で出会うというシーンは本当に実際一番最初に撮ったと言われておりまして、そっからねやっぱりこう本当にね、どんどんどんどんこう2人の息が合っていくのも分かりますし、あのドラマが進んでいくにつれて、はい、そういうところもねすごくあの見どころやと思います。
あ、なんかその恋をしていく、温度が上がっていく、今度はこう守るような家族の愛に変わっていく、そういうところさえも伝わってくるような、でもサスペンスが待っているっていう、ちょっと焼肉食べて体力つけてから見に行った方がいいかもしれないですね。い
や本当にね、本当にそうやと思います。
なんか体力消耗しそうですよね、持っていかれてね、
持っていかれて本当にねすごいんですよ。で、まあ、今回この映画、あのまあ、ストーリーももちろんなんですけれども、先ほども何回も言ってますけど、まあ、主演のお二人がとても美しいと、
はい、いやでブラッド・ピットなんかちょっと若返ってません？
そうなんですよ、若返ってるんですね。
もう日本の女性全員がいやブラッド・ピットって言っていた、もうあの時代のような若々しいブラッド・ピットで、
そうなんですよ。今も最近ねちょっとなんかひげ面の
そうそう、ね
ね、ちょっとあの役ですけどね、役とかもされてたんで、あのあららブラッド・ピットちゃんと思ってはる ね、あのファンの方もいらっしゃると思う。
ブラッド・ピットとかディカプリオとか、あの王子様系の人がこう汚れた役、ひげもうちょっとかになると日本人はね、あらら剃ったらいいのにって思っていた方、
思うんですよね、
もう朗報ですよ、もうあの頃のブラッド・ピットがスクリーンに蘇ってますんでね。
いや本当にそうなんですよ、めちゃくちゃね、もうほんまにあの紳士な感じで、ほんまあの往年のもうブラッド・ピットをキラキラしてたっていうね、ブラッド・ピットがあの見れると思いますし、
はい、
もうさっきもほんま何回も何回も言ってますけど、マリオン・コティアールの美しさ、
いやもうなんでしょうね、なんか憧れとかをもう次元超えてますからね。美しくて、あの見れてありがとうございますって、まあ、ミロのヴィーナスかみたいなぐらいの、マリオン・コティアールとミロのヴィーナスはもう見させていただいてありがとうございますのレベルの美しさですからね。
いやもうほんなん今作見てもうて、またよりあこんな一面もあんねやみたいな、この美しさもあったんやみたいなところもね、見ていただけると思いますね。
ぜひ映画館に、あさってからということですけれども、はい、公開はどのような感じになってますか？
はい、あさってですね、2月10日金曜日、OS シネマズミント神戸、
はい、
他にて全国ロードショーとなっております。
はい、皆さんぜひですね、映画館のスクリーンで素敵な作品マリアンヌご覧いただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東亜ピクチャーズの津田花子さんにマリアンヌをご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。